皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの本谷智子、コメンテーターは柴山哲也、そして現役女子大生の藤井彩香、山本早苗の4人で京都三条から生放送でお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はゲストの方にいらっしゃっております、錦市場から田中恵蘭さん、上村久美子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれ、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
次回は言うのは多かったかな。今日は一発目、新年一発目ということで、ゲストの方来ていただいて、華やかに行きたいなと思います ね、
そ う、 ですね。
うさぎ年なので跳ねる年、飛躍の年にしたいですね、
はい、
どういうふうに跳ねたらいいか
っていうことをちょっと今日は考えながらなんて思ったりするんですけど、上村さん、錦、
はい、
のお正月ってさぞこうきらびやかなイメージを、私はこう京都に住んでいないものなので思ってしまうんですけど、どんなお正月過ごされたんですか？
そうですね、私はもう疲れて寝正月だったんですけど、多分錦の人みんなお正月は疲れてゆっくりしてはるのが多いんちゃうかなと思いますね。
なぜ寝正月になったんでしょう？
年末やっぱりもうずっと忙しいですし、どこのお店も
どんな忙しかったんですか？どんなに
私に限ってはもう29も30も年とだし巻き焼きました。
あ、ずっと
ずっと焼きました。
何個ぐらい焼いたかもう覚えてないぐらいですか？
覚えてないですね、29日の朝9時ぐらいから31日の晩、夕方3時4時ぐらいまで、途中睡眠3時間で あとはずっと出し上げられてました。
卵とか
ひたすら皆様のおせちに入る出し巻きを頑張って焼かせていただきました。
1個目作ったその28日の朝方に作った方、29の朝方に作られた方っていうのは冷たくなっていかないものなんですか？
もう冷たくなるんですけど、もうお客様皆さんも30の夜に食べるわとか、いろいろ皆さんおなじみさんはもう20キロでも持つのよっていう感じで買っててくださるんで、
すごいお正月ですね。
なんか行列ができる、
そうですね、今年は本当寒かったんで、お待ちいただいたお客様にとってもご迷惑をおかけしたと思うんですけども、朝のやっぱりみんな焼いてる人間はもう徹夜で焼いてるんですけど、販売する人間とかの人間が体制整わないと売れないので、それがもう9時からだったんで、でも8時とかぐらいからもう皆さん雨の中雪の中並んでお待ちいただいてて、私らはもう暑いんで半袖1枚で焼いてるんですけどずっと出し巻きを半袖1枚でね、寒い中焼いてたんですけど、お客様はもう雪降られて寒い中待っていただいて、本当にありがとうございました。本当に
かなりのね、
そうです、今年はもうお客様は待ってくださるのかなっていう不安もあったんですけど、すごい寒かったんでもう涙出るほど嬉しかったです。待ってでも買っていただけて、
やっぱ田中恵蘭さんのところの出し巻きって、私たちも以前ね番組で食べさせていただいたんですけども、
とても美味しかったですね。
本当にありがとうございます。
本当に天然素材を使われてる、
そうですね、もう本当に全部かけるぐらいっていうか、もう本当にカツオと昆布、削り節も2種類ブレンドして、卵ももうここの養鶏場でのしか使わないっていう風にして、あともう日持ちさすような添加物とかも一切入れてませんので、そうですね、うちの子もそういう化学調味料とかにアレルギーがあるんで、余計にそういうのは敏感になってまるんで、やっぱりいいものをお客様に召し上がっていただきたいっていうのがありますね、
そういう心がこう通じてそれが味になってで表現されるという、そういう感じなんでしょうね。
そうですね、やっぱりお客様もそういうふうにおっしゃって、何ぼでも食べれるよって言ってくださるのがすごい嬉しいんで、やっぱり少しずつこう何ぼでも添加物の多い時代なんですけど、ちょっとスローフードでもないんですけど、ちょっとやっぱり昔ながらのっていうのを大事にしたいなと思います。
私はね静岡県の出身で、卵焼きってたんですよね、言ってんですよね、
はい、
で出し巻きっての初めてこっちで聞いて、やっぱりかなり出し巻きと卵焼きって違うんですね。京都ならではなんですかね、出し巻き。
そうです、やっぱり出し文 かなんですかね。
あ
で特に関西はだし、大阪も含
めてですけど、ですね、
だしを取るっていうのが、う
ん、だしを取るね。だしはどういうふうに、どんなだしを、
だしはもう、
かつおとか、
かつおじゃない、削り節2種類、それも時間差で入れるんですけど、うん、お昆布も全部あれして、うん、北海道のお昆布で、企業秘密なんですけど、まあ
そこがやっぱ美味しさの
ブレンドしてっていうんで、やっぱりすごいだし巻きなんで、だしがメインというか、だしのコクをうまく出して、それに合うコクのある卵を合わせてっていうのがやっぱりすごいこだわりなんで、はい、
なるほどね、
はい。
じゃあやっぱりこう自分で作ろうと挑戦しても出ないわけですね。
まあなかなかね、それはその技がね、
技がいいですね、
プロの技ですね、
プロの技
何十年何百年の秘伝の技があるんでしょう、ね、きっとね、
練習しんと買いに来てください、
ね、このやっぱりお正月ってなるとおせちとか、うん、こういろんなものを買われる方もいたり、うん、作られる方もいるところですけど、うん、山本さんなんか作ったっていう話を聞いたんですけど、
は
い、
山本家では代々母が主導して作っております。
家族みんなで、
家族、そうですね、お父さんは仕事をしてるんですけど、その妹と私とお母さん3人で
何を作ったんですか。
おせちはもうおせちの本に書いてあるものすべて作ったり、
何が一番好きですか。
一番好きなのはやっぱタンパク質のものですかね。なんかお肉系とか、
おせちでお肉ってどんな、
なんか肉巻きみたいなものとかある、
肉巻き、ごぼうの肉巻き、
ごぼうの肉巻き、
つくねのようなね、
はい、とかぶりのなんか照り焼きだとか、そういうものを二の重をみんな中心的に攻める感じ。
なんか煮豆とかあるじゃないですか、こう黒豆とか、
黒豆、はい、黒豆とかはまあ買うんですけど、うん、できなかったもの
難しいもんね、黒豆
黒豆から作るのはちょっとどこの、ね、料亭かという話になってしまうんですけど、
棒だらなんてあるじゃないですか、
はいはいはいはい、うちのとこ棒だらって入れないんですよね、なんでかわからないですけど、
あれ錦のね、棒だらって錦の市場の名物でしょ、
はい、そうですね、もうやっぱりいい棒だら全部多分京都の錦に来てると思いますし、すね、早いうちはもう干したまま売ってはるんですけど、あれ結構戻すのに確か時間がかかるんで、だんだん近づいてくると戻したんを切って売ってあったりとかしますね。私も大したことないから
あんまりね。
でもおせち料理っていうとね、錦がメッカ、日本のおせち料理のメッカみたいなとこありますよね。そこから発祥したみたいなね、おせちという、
なんかやっぱり年に1回は年末は錦に来て、おせちのいいものを買って帰るっていうお客様はたくさんいらっしゃいますし、うちのお客様でも二十九三十で仕込みして31並ぶのよって言ってくれるお客さんがやりますね。全部もう煮炊きもんで全部やることを終えて、だし巻き最後に買いに来てくださるお客様とか、
近場の方でしたら、そうやって買いに、ね、来られる方もいらっしゃいますけど、遠いところでもやっぱ錦ファンの方っていらっしゃると思うんですけど、そういった方はどうされてるんですか。
うちのお客様は東京のお客様も、新幹線乗って買いに来てくれはりました、
足を使って
名古屋のお客様も31日買いに来てくれはりましたし、
わざわざ、ね、は
い、
新幹線、
この今のね時代に、なんていうのかな、アンチな感じがして逆にすごいなと私は思うんですけど、そのものを求めてそこの場まで行って買うっていうのはやっぱりそれだけの価値があるし、すごいことですよね。
ありがたい話なんですけど、東京のお客様割とよく年末は錦にっていうお客様やっぱりたくさん、それこそ本当に全国から年末は錦にっていうお客様たくさんいらっしゃると思います。
私はね、ちょっと昔ですけどね、作家の先生なんかがね、わざわざ錦に来てお正月の節のね素材を買いに来るって話をエッセイなんかで書いてましたけどね、最近あまり見ないですけど
ね、書く、多分
今でも、文化人なんかもね、
はい、
そうやって錦で味をね広めようという
そうですよね、やっぱり黒豆とかでも丹波の黒豆は錦でっていうふうに、やっぱりそうなってるんだと思うんですけどね。
今年はね、足場もね、なんか雪が降ったりとかで、交通手段も大変だったところ、藤井さんはその場に、故郷に帰ったんですよね。
そうですね、私の家が鳥取にあるんですけれども、雪がもう
観測始まって1日の降雪量最大やったらしくて、私の弟なんかはもう電車で閉じ込められてしまって。
電車で？
そうです、電車も、あの、うん、電車じゃなくて正確には向こうで汽車って呼んでるんですけれども、ほんですけど電気が通ってないんでちょっと違うんですよ、こっちで走ってる電車とは。なんで汽車って呼ぶらしいんですけど、私もよく知らないんですけどね。
あの、なんです、煙入ってるあれじゃないでしょ。
あれではないです。ないんですよ。それで記者ってやっぱ呼んでるんですけど、それが止まってしまって、確かの報道では15台止まって1300人が足止めされてる中のうちの弟も一人になってしまって、一人で、あの、年越しを電車の中で過ごすっていう、2日間の大体、あの、50時間ぐらい足止めされてて、もう言ってしまったらブラジル行って帰れる距離の時間帯、うちの弟はずっと同じ時間に
連絡は
閉じ込められて、連絡も、でも携帯の充電も途中で切れたりもして、
ね、
もう全然取れなくなってしまって、うん、すごい家族心配で、もうお正月どころではなくなってしまって、うん、私の家が、
うん、
もうすごくてんやわんやしてました、
彼はご飯はちゃんと食べれてたんですか？
でも全然ご飯も閉じ込められてて気分が悪いって言って、ご飯も全然食べれなかったみたいで、うん、うちの弟持病を持ってるんで、うん、本当にもう死ぬか生きるかぐらいになってしまって、すごい大慌て。でも帰ってきたら家族で、あの、お祓いに行きました、初詣で。とりあえず
で無事だったってね。
無事です、無事です、もう元気です。すぐ遊びに行きました、友達に。
でもその雪ってすごいですね。なんか今まであまりなかったわけね、初めて
観測史上初めてらしくて、まあ、母もずっと、あの、幼い頃から接近するぐらいまで、うん、あの、鳥取には住んでたんですけれども、それでも見たことないぐらいの雪っていうのも聞いたりもして、本当にもうすごい雪で、足場も悪くなるし、車も出なくなるし、5時ぐらいに商店街に人が消えるっていうぐらいに車が出せなくなってしまって、あったりもして、
異常気象ですね。
本当にすごかったです。友達もちょっと山の方の子とも年末遊んでたんですけども、家に帰れなくなってしまって、友達もスーパーホテルで年越すっていうことになってしまって、すごいそういう人が多くて、スーパーホテルが異常に人がいました。高校生とかも多分電車で帰れなくなっちゃった子とかもいたみたいで、びっくりしました。こんな初めてでしたね。
いや、おせち料理とかじゃないですね。
おせちは、あの、うち、あの、祖母がすぐ近くに住んでるので、うちは、あの、おばあちゃん、お豆炊くんですよ。
お豆から。
炊いても炊き物ばっかりなんで、もすごい精進料理かっていう料理ばっかりなんですけど、そこでおせちをいただきましたね、今年は。
じゃあ、まあ、いろんなね、お正月だったんでしょうね。
ね、いろんな年になりそうな予感もしますけど、
そうですね、
田中圭蘭さんのところは、こう、年末明けて、まだ営業されて2日ぐらいでしょうか。
そうですね、去年3日目ですね。
3日目ですね。はい。忙しくされてるんじゃないですか。
そうですね、あの、年末の人、どこに行ったのって感じぐらい、ちょっと、ちょっと静かな錦なんですけど。
ずっと京都でお正月も過ごされて。
そうです。もう、生まれも育ちも錦なんで、
この辺はもうじゃあ庭のように。
そうですね、小学校の学区やったりするんですよ。
京都のお正月で初詣行こうってなったら、どこが一番にこうふっと思い、
やっぱり八坂さんですよね。
今年も当然
行きましたね。
人はどうでした？
多かったです。やっぱり
僕も八坂行ったけど、かなり多かった。でも去年よりは少なかったような気もします、ね、
ちょっとお賽銭のとこに行きやすかったですね。
やっぱり寒かったせいですかね、雪もあったしね。
私でも、あの、大晦日に行く、あの、何でしたっけ、あの、火回して、
おけら参り。
おけら参りは行ったことないんです。もうずっと錦なんで、年末疲れて、
あれ、僕も行ったことないけど、行ったことあるし、あるんですか？ない。
いや、ないですね。
山本さんなんか京都市内だったら、なんかありそうな。
いや、ないんですよ。
はい、住んでるとやっぱり ね、行かなくなるみたいな。
あれもですか、
ね、帰って行かないんですね。
そうです
ね。
観光客の方が多いような気がしますね。夕方から向こうに行かはるのも、
まだまだ聞きたいところですが、後半の方に回していただきましょう。それではミュージックブレイクです、どうぞ。はい、後半です。錦の方の正月はもうなんかいろんな方がいらっしゃったりとか、それこそ観光客の方って元旦からいらっしゃったりするもんなんですかね。
そうですね、多分京都でお正月過ごされて、なんか、あの、2日とかでも結構観光客の方が歩かれるようになったみたいで、閉まってるねとか言いながら歩いてはる人も見かけましたけど、
なんか私たちの感覚ね、学生とかだったら元旦からも空いてるお店も結構あるから、どこ行っても空いてるのかなとか思いきや、でもやっぱりこう老舗は閉まってるし、私のイメージ 京都は閉まってるだろうみたいな思ってるんですけど開いてたりするんですか、ま
あ、開いてるんですね。
そうです、錦もやっぱりお漬物屋さんとか、あとあのイートインのお店とか食べ歩き専門にしてはるようなお店は開いてましたね。やっぱり2日からすごいなと思って見てたんですけど
本来はお正月っていうのは三が日までがお休み
だから、おせち料理っていうのはそういう
意味ですよね。
で作られるわけでしょ。だんだんねその目的が変わってきましたね。宅配おせちがあったりして ね問題になったりしてるし、
そうですね、宅配とか増えてるみたいですね。錦、なんかはそのおせちだけを宅配してはるお店とかはないですけど、やっぱりそのね、あのだからまだ買い揃えてあの綺麗に並べていくよっていうお客様の方が多いんでしょうけど、百貨店とか行ったら私もびっくりします
数万円のおせちがあったりとか
する、ね、なんか10万とかね、なんてぐらいあるんでしょ。もっと高いのかな、20万とかね。
輪島塗りとかありますよね。
誰が食べるんだろうなんて考えたりするんですけど
まあだんだんね時代も変わってきて、錦もだんだんやっぱり変わってきて、
そうですね、なんかあのもう土日とかは、土日祝日なんかは本当に観光客の方が観光で歩いてらっしゃいますし、こう錦で記念撮影をしてはるとかいうのがもう初め何年か前から増えてきてびっくりしてたんですけど、今もみんな普通にあのイエーイみたいなんで皆さんしてはるし、外国からのお客様も本当にすごい増えてきて、あの中国の方やっぱり増え、なんかね帰省あれでって言うんだときはほんまにやっぱり似てるじゃないですか、日本人と、
アジア人と。
でも分かりませんよね。
そうなんですよ。そこぐらいしか判断できないです
よ、ね。ちょっと服おかしいかなとか。あ、ちょっとなんか。
そんな程度ですね。
そんな程度ですね。で、もう西洋人っていうか、あのアメリカとかヨーロッパの方なんかはもう、本当に歩いてはるだけで、あの、それこそずっと写真撮ってはるだけで、まだアジアの人が皮張ったりとかはするんですけど、あ、英語とかちょっと喋れなあかんのかなと思うぐらい歩いてあります、京都の錦も。はい、
あの田中さんのところはあれですよね、あの宅配とかされてないとおっしゃったんですよね。
そうですね、もう、
でも宅配の方に切り替えてるお店もやっぱり出てきてはいるんですか。
そうですね、やっぱりあの真空技術とか冷凍技術とか、あとクール宅急便とか発達したんで、すごいあのそうやってあのインターネットとかで販売してはるお店とかも多いですし、でもやっぱりもうそんなあんまりせんとっていうお店も多いですしね、うちなんかはもう商品がやっぱりすごい柔らかいもんで、であの日持ちもしないもんなんで、もう全部あの宅配とかお断りさせていただいてるんですけど、錦もやっぱりもうすごい宅配要件出さはるお店と、今も全然出さへんお店と分かれてきてますね、時代なんですよね。やっぱりそうやってうまくネットに行くのか、地域のお客様をとずっとお商売させていただくのかっていうのが、はい、
2つにこうだんだんこう分かれ始めてくるという感じですね。
そうですね、両極か、
まあ、両極でも両極にまでまだやっぱり錦
行ってない
ような、
なかなか両立しにくいですよね、そういうネット販売的な方向と、ね、
そうですね、産
地そのままあの出していくのとね。
そうですね、だからあの若い息子さんとかがネットしてはって、お父さんとお母さんは普通に店頭で販売してはったりとか、
後継者の問題もねきっとあるでしょうし。
そうですね、ちょっとずつやっぱりあのもう昔からのお客さん、錦変わったよねってよく言われるんですけど、やっぱりあの最近スーパーとかでも魚とかでもね、結構産地直送とかでやったはるのとかもあるんで、やっぱりそういう、でもいいもんはやっぱり錦やって思ってもらえるように、これから錦もしていかないとっていうのは、すごい私とかの世代でも、あの幼なじみなんかとかでもそういう話はたまにしますね。
変わっていくものとそうでないものと、持ち合わせながら難しいところですけれども、
でもうちもだからだし巻き、あの錦でしか販売してなかったんですけど、まあ、あのちょっとずつ地方の百貨店さんであの味を落とさないように、あの自分のこの商品を紹介させていただくっていうのは、やっぱりそれもインターネットとはまた違う新しい方法だと思うので、 少しずつそういうのを考えながらやっていけたらなとは思ってます、
うんうん、なんかこの2011年うどし、いろんなことが起きそうな、まあねいろいろね、ラジオこのメディアを通してもそうですけど、うん、11年7月、ね、デジタル化とか
抱負をちょっと
聞きたいですね、うん、じゃあ柴山先生はどのような抱負でしょう
私はこの番組をこうもっとね盛り上げたいなと思ってるんですけどね、なんとかなもっとね力のある、
ねう
ん、広げたいということを考えてますね、
うん、山本さんはどうですか。
私はとりあえず就活で悔いのない就活を
今就活中してでしょ。
はい、もう今真
っ只中です。戦果のことは
戦果のことはいやまだ
まだこれから
そうですね、今からですね、どんどん破れていくのは、うんはい、でまあ内定を得てラジオを盛り上げていこうと全力を注ごうと思っておりますので
期待します。
はい、どうぞよろしくお願いします。
藤井さんはどうですか。
私もやっぱりラジオを盛り上げていきたいなっていうのはもちろんみんなと同じで思ってますね。あと、まあ、私も今年社会に出るんでちょっと社会人としての自覚をね、うん、そろそろ持っていきたいなって思ってます。
社会人の自覚ってどんなことですか、ね、自分でこうだっていう何か言うとすれば、
あもうやっぱ り, もうやっぱり本当に一般的な常識を用いた大人になりたいなと思ってます、うん、なんかね先ほどもねあの田中さんとかとも話もあのすいません村田さん村田さんと話させていただいててもなんか常識ない人って世の中に多いよねみたいな話とかにもなったんで、うん、やっぱそういう大人にはなりたくないなと思っております。
そういう大人、
そういう大人。
元谷さんはどうですか。
そうですね、私の抱負としてはやっぱりこう2010年去年は努力の年って決めて努力、まあ、コツコツやることを目標にやってたので、うん、今年はその頑張った分がうさぎ年跳ねたらいいななんて思って、うん、こう実行していく年にしたいですね。
皆、
ね、
さん同じ思いですね、
う
ん、
そうですね、うん、でやっぱこうやってみんながこうちょっとずつこうよしやろうっていう気持ちになるといいこうミックスができるかななんて思うんですけど、うん、卵ってそんな感じですか
卵そうですね、やっぱり、ね、あの、うん、地方でだし巻きを知らない人にだし巻きを知っていただきたいなっていうのがすごい仕事の中ではすごい思うんで、うん、そうですね、都市生活はあの5年生の息子もうちょっとなんとかしないなんとかしないとみたいな
後取りに、
ですね。でも私も父親に後を取ってくれって言われて育ったわけじゃないので、うん、好きなことしたらいいよって言われて育って、
まあ、親の姿を見てるうちには自然にそっちにね、うん、行くということもあるでしょうしね。
で自分がそんなに錦生まれ錦育ちって普通だと思ってたんですけど、結構自分が会社に入ってで一応 OL とかしてた時代もあってでそんな時代にやっぱり錦のお嬢さんでないけど錦を娘さんって言うんで、あ錦ってちょっといいのかなってなんとなく思い出して、で結局まあいろいろあって結局継ぐことになったんで、あの別に息子をどうしても後取りにとは思わないですけど、
うん、でもやっぱり私はこうちょっと地方の父親母親なのでこっち京都に来て錦の人って言ったら京都人だみたいな本当にそう思ってしまうので、まあ、
本当に京都人のね、うん、見本みたいに思いますけどね、うん、
京都人のあの規定は3代続けてでしたっけ、
うん、ああ言われますね、
市内の3代続けてとか言って聞くんですけど、
やっぱりそうですか、うん、京都人って3代続くとか、う
ん、山本さんも京都人ですよね。
京都人ですね一応、はい、京都人でも京都人らしいこと一個もしてないんで、ね、あんまり言わないんですけど、やっぱり関東の人と比べたり東京の人と東京とかに行って話聞いてたら、やっぱり京都はちょっと雰囲気が違うって言われて、
それはありますね、
チヤホヤされたりするちょっと嬉しかったり
ね、京都に対する評価っていろいろね、うん、ありますからね、だから難しいけど、やっぱり日本文化のなんていうのかな、ふるさと一番のね、何かみんなが心の中であの頼るところみたいなところありますよね、京都って。
そうですね、
でそこに住んでる、あすみません、住んでる方がその自分たちが住んでるところの良さに気づいてそれをアピールできるっていうのは本当に素晴らしいことだと思うし、こうやって田中圭蘭さんのところだし巻き美味しいって言ってそれが足を運んできてくれるって本当にすごいこと
ですね。そうですね、その味を守ってね、これからもね続いて
ありがとうございます。
本当に美味しかったです。
ありがとうございます。
いいですよ。すみません。
ありがとうございます。でも本当になんかこう、あの、ファース、あの、ジャンクフードとかに食べ慣れた若い方が、ほっと一息つけるだし巻きになってほしいなと思ってます。
じゃあこの番組を聞きましたって言って訪れた方にはあの優しくしてください。
はい、
皆さん行ってください。
ありがとうございます。お待ちしてます。
そうですね。新年どんな年になりそうですかね。
まあこのメディアのメディアもね、あの半ばこういろいろねあの遊びながらこうやってトークしながら、もうちょっとやっぱり。本格的なものに番組に、ね、なっていかないかなっていう思いがあって、で今年ぐらいは地デジ化が始まりますよね、はい、でテレビがどうなっていくかっていうのは結構ブラックボックスで、テレビ離れが進むかもしれないっていう人もいるわけね、これもこれがきっかけに見なくなるとかね、でアメリカではねどんどんどんどんもう規制のテレビがあの若者はねネットにどんどん映ってるみたいですね、でそのユーストリームとかそういうのがどんどんどんどんはびあの盛り上がってきてて、でテレビとネットをつなぐような感じになってるみたいで、動画を見たりね、そうすると、まあ、この番組もそういう方向の可能性がねあるかもしれない、普通の大きいメディアでできないようなことね、それをどうやってでやれるかなっていうところがテーマになりますけど ね、
実は今これ生放送してるんですよね、
でこれなんか流れてるでしょ、
そうです、インターネットで今流れてるんですね、こういうふうにまあちょこっとずつこう試行錯誤しながら私たちもこうどうやったら皆さんに、
ね、
そうしてもらえるか考えていきたいですね、
いろいろ実験しましょう、
で若い子のパワーを吸い取って、そうそうそう私が言うなって言ってほしいんですけど、
一番吸い取りたいんですけど
若さが大事なんですね、
ですね、あと女子大生っていいですよ、私も言えないんですけど女子大生っていいですよ、
まあ、花の 女子大生ね、
花の女子大生、今しっかりこう女子大生のいいところをこう存分にアピールしてもらって、
うん、どんなところやろう
分からないよ、今だからこそ分からないです、多分
言わないと分からないですよね、
分かります分かります、
聞いてあの時の予想、
だからいっぱい遊んでまだ無理聞くんで、無理して遊んで、でも絶対それがなんか身になりますよね、無駄な遊びってあんまりないと思うんですよ、
それは毎日感
じます、上、ね、村、はい、さんのアドバイス、
ね、いいアドバイスで、
はい、それでは
だし巻きの味でしたね、
ありがとうございます、
ありがとうございました、失礼します、
失礼します。